お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録1章17節から20節、そして2章3章のイントロダクションをお届けいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録一章の学びをしていますが、17節。それで私はこの方を見たとき、その足元に倒れて死者のようになった。しかし彼は右手を私の上に置いてこう言われた。恐れるな。私は最初であり、最後であり。ヨハネはキリストが地上におられたときに最も近しい関係にあった弟子の一人です。2階の部屋で横になって主の胸元に寄りかかっていたのはヨハネでした。事実彼はある場合に主を叱責することも厭いませんでした。でもヨハネがパトモス島で栄華されたキリストを見たとき、ヨハネはその神々しさに圧倒されて主との会話を始めようとさえしなかったのです。そればかりか彼は主の足元に倒れて死者のようになりました。ヨハネに与えられた幻は、まさしく彼を麻痺させるような効果があったのです。続けてマギー博士はこの箇所について、次のように述べています。主に近しいヨハネでさえ、そのような反応をしたのですから、主イエスの御前に行くときには、私たちも主の輝かしい栄光の前に完全に圧倒され、主の足元に倒れて死者のようになるのです。今日主は栄華されたキリストです。今日クリスチャンの中にはイエス様がまるで自分の友達だと言わんばかりの人たちがいますが、私はそのようなことを聞くのは好きではありません。もしかしたらあなたはそんな私が気難しい男だと思われるかもしれません。そうです。確かに私は気難しやです。でもイエス様は次のように言われました。ヨハネ15章の14節。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。もしあなたがイエス様は自分の友達だというのなら、自分が主に従っていることを生活の中で立証していなければなりません。ヨハネのように、もし私たちが主をそのすべての御栄光と美しさのうちに見ることができたなら、私たちは主と慣れ慣れしくすることはできないはずです。素晴らしいことは主が恐れるなと言われることです。これは神様であるお方が人類に話しかけられる時の挨拶です。そして主はなぜ私たちが恐れてはならないか、その4つの理由を挙げられます。第一の理由は、私は最初であり最後であるという理由です。これは主の神性を語っています。主は永遠から出てこられ、永遠へと入って行かれます。詩編記者は詩編90編の2節で、神様の属性について次のように述べています。山々が生まれる前から、あなたが地と世界とを生み出す前から、誠に、とこしえからとこしえまで、あなたは神です。ここに書かれているとこしえという言葉は、過去の、ものの尽きる最後の一点から、将来の、ものの尽きる最後の一点まで、主が神様であることを意味しています。主は最初のお方です。なぜなら、主の前には誰もいなかったからです。そして主は最後のお方です。なぜなら、主の後に来る者は一人もいないからです。黙示録1章の18節。生きているものである。私は死んだが見よ。いつまでも生きている。また、死とハデスとの鍵を持っている。 私たちが主を恐れてはならない二つ目の理由は、主イエスは死なれましたが、今も生きているお方であるからです。ここには、生きているものである。私は死んだが見よ、いつまでも生きていると書かれています。これらの表現は主の贖いの死と蘇りを語っています。私たちのほとんどは罪悪感を持っています。私たちは心のどこかで誰かが自分を指さして、お前は有罪だということを恐れているのです。もちろん私たちはすべて罪人であり、神様の御前に有罪です。でもパウロはローマ人への手紙8章の34節で、この問題を次のように取り扱っています。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが、神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。あなたを非難するのは誰でしょうか？あなたを罪に定めようとするのは誰でしょうか？キリストはあなたのために死なれ、そして主はよみがえられました。主はあなたを義と認め、あなたがいつか天国に行くのだということを示されるためによみがえられました。そして主は今、神様の右手におられます。そして主はあなたのために神様に取りなしをしてくださっています。つまり今、この瞬間に、あなたのために祈ってくださっているのです。私たちが主を恐れてはならない三つ目の理由は、主はいつまでも生きているお方だからです。これは主の現在の働きを指しています。主は私たちのために取りなしをしてくださっているのです。四つ目の理由は、主は死とハデスとの鍵を持っているお方だからです。鍵とは、主の権威と力を語っています。イエス様は今、死と墓に対して力を持っておられます。それはご自分の死と蘇りのゆえです。また、ハデスとは、目に見えない世界というギリシャ語の言葉です。この言葉は、体が横たえられている墓のことも、霊が行く場所のことも指す可能性があります。あなたはイエス様が死の鍵を持っておられるという事実に慰めを得ることができます。主は死の恐怖からあなたを完全に解放することがおできになるのです。さて、続く数節には、黙示録の年代の順番と区分が書かれています。三つの連続した時間、つまり過去、現在、そして未来です。黙示録を先へと学んでいくにつれて、それが正確であることを証明することができます。黙示録1章の19節。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せ。ここには、そこであなたの見たことを書き記せと書かれています。これは過去の区分です。この時点までに、ヨハネは何を見てきたのでしょうか。彼は栄華されたキリストを見ました。この書はキリスト中心の書であることを思い出してください。栄華されたキリストが主題です。騎手たちや怒りの蜂や獣たちに目を奪われてはいけません。それらのものはただ過ぎ去って行きます。主イエスキリストにしっかりと目を留めてください。主こそ昔いまし、今いまし、後に来られるお方なのです。主は昨日も今日も、とこしえまでも同じです。そしてヨハネは自分の見た主の幻をありのまま書き記すべきなのです。またここには、今あることと書かれています。これは現在の区分です。今あることとは何でしょうか？それは教会に関係する事柄です。そして私たちは2000年近く経ってもまだここにいます。教会に関する事柄は2章から3章に記録されています。またここにはこの後に起こることと書かれていますが、これは未来の区分です。この後に起こることとはイエス・キリストのご計画であり、私たちは教会が天国に行き、それから教会が去った後にこの地上で何が起こるかを見ていきます。このキリストのご計画は4章から22章に網羅されています。 黙示録一章の20節。私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの燭台は七つの教会である。ご覧のように、ヨハネは自分が象徴的な表現を使っているときには、そのことをはっきりと示します。そしてその象徴が何を意味しているかを私たちが理解するように助けてくれます。そうでなければヨハネは象徴的な言葉を使っているのではなく、文字通りの物事について話しているのです。ここには、私の右の手の中に見えた七つの星と七つの金の燭台について、その秘められた意味を言えば、と書かれています。聖書の中での秘められた意味または奥義とは、以前には明らかにされていなかった神聖な秘密を意味しています。そしてこのことはヨハネに与えられる前には明らかにされていませんでした。これは特にヨハネが見てきたことに関係しています。ヨハネは栄華されたキリストを見た唯一の人物なのです。もしかしたらあなたは次のように言われるかもしれません。パウロも栄華されたキリストを見たのではないでしょうか。さて、パウロは何を見たのでしょうか。彼は使徒6章の13節で次のように述べています。私は天からの光を見ました。それは太陽よりも明るく輝いて、私はパウロがすべてのご栄光の中におられるキリストを見ることができたとは思いません。でも彼は主がそこにおられることを知っていました。その明るさは数日の間パウロの視力さえも奪ったのです。ですから栄華されたキリストを見たのはヨハネが最初でした。またここには七つの星は七つの教会の御使いたちであると書かれています。星は権威を表します。ユダの手紙13節では、廃教者たちはさまよう星と呼ばれています。黙示録一章の20節に戻りますが、マギー博士は御使いについて次のように述べています。御使いという言葉は、文字通りには使者を意味しており、人間か、あるいは天使のような生き物のことです。この言葉は天の軍勢のことであるか、または地上の回収の支配者か教師を指すこともできます。私はこの御使いたちというのは、これから先の二つの章で見ていくことになる七つの教会の地域的な牧師たちのことを指していると思います。またここには、七つの燭台は七つの教会であると書かれています。これから見ていくように、七つの燭台はアジアの七つの教会を表しています。そして順繰りにそれらの教会は全体としての教会、つまりキリストの体としての教会を表します。さて、ここからキリストの体とも呼ばれている教会の部分が始まります。主は教会を愛され、教会のためにご自分の命をお与えになりました。教会は信者たちの集まりであり、父なるお方が主にお与えになり、主がヨハネ17章でそのために祈られたものです。3章の後は、教会がなくなることがはっきりわかります。4章の前までは、教会は19回も言及されていますが、4章から20章の大きな白い御座の裁きまでには、教会は一度も言及されていません。通常の反応は、この時期の間に教会はどこに行ったのか、あるいはどこにあるのかと調べることです。その時には教会は確かに地上から取り去られているのです。さて、この7つの手紙には三重の解釈と適用があります。第一は、その時代への適用です。これらの手紙には、ヨハネの時代の地域教会への直接のメッセージが書かれていました。 イスラエルの地を歩くことによってよりも、これら七つの教会を訪れることによって、あなたは聖書により近づくことができます。なぜなら、それらの廃墟には、とてもはっきりとしたメッセージがあるからです。ヨハネは自分がすべてをよく知っている教会に手紙を書いたのです。スコットランドの考古学者であるウィリアム・ラムゼー卿は、アジアの七つの教会への手紙という著書の中で次のように述べています。これら七つの教会への七つの手紙を書いた人物は、そこに行ったことがあり、その地域的な状況を知っていた。これら七つの手紙の二つ目の適用は、いろいろな要素の適用です。それぞれの手紙が、教会のいろいろな要素の描写をしています。それぞれの教会に対する一つ一つのメッセージの中に、すべての時代のすべての教会に当てはまる何かがあります。言い換えれば、あなたがペルガモの教会に対するメッセージを読むとき、そこにはあなたの教会とあなた個人のためのメッセージがあるということです。三つ目の適用は年代順の適用です。ペンテコステからキリストの再臨、二階の部屋から空中敬虚までの教会の歴史が、これら七つの手紙の中に示されています。教会の歴史には七つのはっきりとした時代があります。エペソは使徒的教会を表し、ラオデキアは廃墟の教会を表します。この予言的な描写は大体において成就され、今は教会の歴史となっています。そのことがこれらの章をとても素晴らしいものにしています。さて、七つの教会への手紙は、ある一定の形式に従って書かれています。第一の形式は、教会に話しかける形で、栄華されたキリストの何らかの特徴が強調されています。もちろん特定のことが、特定の目的のために強調されました。第二の形式は、これらの手紙は、すべてそれぞれの教会の御使いに当てて書かれています。すでに私がお話したように、御使いは、ただの人間の使者であるというのが私の理解です。第三の形式は、二通の手紙に関しては、いくつかの疑問が出されてきましたが、主は、私は、あなたの行いを知っているという言葉で始められています。第四の形式は、主は最初、称賛の言葉をお与えになり、その後、非難をされます。それが主のやり方ではありますが、例外にも注目しなければなりません。スミルナとフィラデルフィアに対しては、非難の言葉はありません。スミルナは殉教の教会であり、主はその教会を非難しようとはしていません。またフィラデルフィアは主の御言葉を述べ伝えていた伝道の教会であり、主はその教会を非難されませんでした。逆に主は廃墟の教会であるラオデキアには称賛の言葉を語ってはおられません。第五の形式は、一つ一つの手紙は、耳のある者は御霊が諸教会に言われることを聞きなさいという警告の言葉で締めくくられています。この書の第二の主要区分では、私たちは今あること、つまり教会に関連した物事を見ていきます。七通の手紙は、すべてが主イエスが特定の教会に送られたメッセージです。私たちは今日、一世紀と二世紀にはローマ帝国では手紙を書くことと旅行することが普通のことであったという事実に精通してはいないかもしれません。その時代にはローマ帝国全体を通して広範囲にわたるコミュニケーションが行われていました。黙示録の七通の手紙の最も重要な点は、それがキリストから教会への直接の手紙であるということです。そしてこれらの手紙には広範囲にわたる販路があり、とても多くの人々に届きました。 ローマ帝国には多くの立派な教会がありました。でもこの7つの教会が選ばれたのにはいくつかの理由があります。その一つは、おそらくこれらの教会が1世紀、2世紀、そして3世紀にさえも最も重要な場所に位置していたからです。この地域は重要でした。なぜなら、東洋と西洋が出会う場所だったからです。紀元前2000年までには、美しいだけでなく、そこにはとても豊かな土地があります。古代では偉大なヘテ人の国がそこにありました。エペソは紀元前およそ2000年にヘテ人たちによって設立され、スミルナ、現代のイズミルもそうでした。ペルガモは明らかにもっと後になって創設され、テアテラとサルデスはさらにその後に創設されました。そしてこれらの町が大きくなったのはアレキサンダー大王の時代でした。アナトリア文化とゲリシャ文化がそこで出会いました。いつでもその二つの文化の違いを見分けることができます。なぜなら、より原始的なアナトリア人たちの神々は獣でしたが、これに反してギリシャ人の神々は人類を繁栄し拡大したものだったからです。またエペソはおよそ20万人の人口がある巨大な町であり、2万人が入ることのできる野外劇場がありました。またエペソはリゾート地であり、ローマ皇帝たちがそこにやってきました。町は白い大理石で建設されており、美しい場所でした。パウロはそのことに触れています。もし私たちがその地域に対する福音の影響は大したことはなかったと思っているのなら、それは全くの間違いです。エペソに対する福音の影響はとても大きかったので、港の入り口に建てられた4本の大きな柱、あるいは塔には十字架の記章が付けられたのです。一つの記念碑はマタイに、一つはマルコに、一つはルカに、そして一つはヨハネに捧げられました。今日一本だけがそこに立っていますが、そこには今も十字架の印がついています。そして異教の神殿が後に教会に変えられた場所では、福音の素晴らしい影響の証拠が見られます。パウロとヨハネのミニストリーの後、その地域にはとても多くのクリスチャンがいました。パウロはエペソの町で最も偉大なミニストリーをしたように思われます。ルカは使徒19章の10節で、アジアに住む者は皆、ユダヤ人もギリシャ人も主の言葉を聞いたと書いています。すべての人がキリストに立ち返ったわけではありませんが、すべての人が主の言葉を聞いたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は7つの星と7つの燭台というテーマで、黙示録1章17節から20節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。